今回はですね、コアテック株式会社のウェブサイトで見つけた、金属製シャフトの表面検査。これに関するあるサンプルテストの事例について、ちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。表面仕上げのピカピカの金属シャフトですね。その表面にある、まあ、すごく小さなピンホールとか、そういう傷を見つけ出すっていう、そういう課題ですね。
ええ。
情報源は、コアテックさんのブログ記事、サンプルテスト事例、3、金属製シャフトの表面検査です。
はい。
この具体的なケースを通して、まあ、製造現場での品質検査って、結構難しい部分もあるんですけど、そのあたりと、解決するための技術的なアプローチ、特に今回は、接写型のラインカメラ、これについてですね、その可能性とか、あるいは限界みたいなところを、皆さんに深く理解してもらう、その手助けができればなと。
なるほど。で、まずそもそもの課題なんですけど、本当にピカピカの鏡面仕上げのシャフト。
ええ。
ここにある、もうほとんど目に見えないようなピンホールとか傷、これを捉えたいと。これ、検査する側からすると、かなり厄介ですよね。光がこう、強く反射しちゃって。
まさにおっしゃる通りです。強い反射があると、血管ってどうしても見えにくくなるんです。そこでコアテックさんが試したのが、接写型ラインカメラっていう、まあ、かなり高解像度、600dpi ですね、のカメラと、
はいはい。
それから、円筒形ワーク回転機構、シャフトをくるくる回す装置ですね。
あ、回しながら撮る。
ええ、そうです。シャフトを回転させながら、その正反射っていう光を、まあ、意図的に強く反射させるような照明条件、それとカメラの角度をうまく調整して、この難しい問題に挑んだということなんです。
なるほど。光の反射をむしろ利用するような、そういう工夫ですね。
そうですね。
それで結果はどうだったんでしょうか？なんか単に見れたっていう話でもなさそうな感じですけど。
ええ、そうなんです。ここからがこの事例の、まあ、核心とも言える部分でして。
はい。
結果としてはですね、そのお客様がこれを見つけてほしいと言っていた非常に細い傷、これを捉えること自体には成功したんですよ。
おお、それはすごい。技術的には可能だったと。
ええ、証明できたわけです。ただ、同時に新たな、そしてこれは自動検査特有とも言える課題が、まあ、浮上してきたんです。
成功したのに課題ですか？普通検出できれば一歩前進かなって思うんですけど、具体的にはどういう？
ですね、指定された傷だけじゃなくて、そのサンプル表面にあった他のもっともっと微細な傷までカメラがすごく高感度に捉えちゃったんですね。
ああ、なるほど。
なんというか、高性能なマイクが聞きたい声だけじゃなくて、周りのすっごく小さな雑音まで全部拾っちゃうみたいな。
わかりやすい例えですね。
それに近い状況で、そうなると、どの傷が本当に問題となる検出対象の傷なのか、それを区別するための域値設定、つまり、どのレベルの傷からを不良品、NG と判断するかっていうその基準値ですね。
はい。
これを決めるのが非常に難しくなってしまったと。
へえ、見えすぎることがかえって判断を難しくする。そういうことですか？
ええ。
検出はできてもその先が問題だと。
そうなんです。
その検出の難しさに対して何かこう対策というか、例えばこのコアテックさんのカメラって一度のスキャンで複数の照明条件の画像を同時に撮れるっていう特徴もあるって聞いたんですが、そういう機能が役立つ可能性ってあるんですかね？
あ、それは良い点ですね。複数の照明条件からの画像、つまり、いろいろな角度から光を当てた情報があれば、傷の種類とか性質を見分けるのに役立つ可能性は、十分にあると思います。
なるほど、なるほど。
実際にこのテスト結果を受けて、お客様は今、その検出された情報を、じゃあどう活用していくか。具体的な検査機のその運用方法ですね。これを検討されているそういう段階だそうです。だからサンプルテストっていうのがいかに実践的な課題を見つける場になるかというのをよく示してますよね。
本当ですね。もしこれを聞いているあなたがですね、似たような画像検査の課題を抱えている場合、コアクックさんでは実際にワーク、つまり検査したいものを送ってテストしてもらえるサンプルテストサービスとか。
はい。
あとは、デモ機を借りて自分で試せる、プロスキャン T ミニ貸し出しサービスっていうのも提供しているそうですよ。
それは便利ですね。
ええ、直接相談することも可能とのことです。連絡先も一応お伝えしておきますね。コアテック株式会社 NB 事業部ビジョングループ。電話番号が 0866-949016 です。
へえ、まあ今回の事例から私たちが学べるその重要な点というのは、サンプルテストって、 単に技術的にできるかできないかを判断するだけじゃなくてですね、
はい、
実際に運用する段階で直面するであろうその具体的な課題、今回のケースで言えば一応設定の難しさみたいな、そういった点を事前にこう浮き彫りにしてくれるということなんですね。これは実際の生産ラインに導入を考える上で非常にこう価値のある情報になるわけです。
確かにやってみないとわからない部分って大きいですもんね。さて、今回の話を踏まえて最後に一つあなたにも考えてみていただきたい問いがあります。
はい。
製品の表面仕上げって今後ますます高度化して複雑になっていくと思うんです。
そうでしょうね。
で、それを検査する技術ももちろん進化を続けるでしょう。でも検出する能力が高まれば高まるほど、じゃあ何を良しとして何を不良とするのかっていう、その判断基準の設定、つまり解釈の難易度も上がっていくんじゃないかと。
なるほど。
この検出能力の向上とその結果をどう判断するかっていうバランス、未来のものづくりにおいて私たちこのバランスをどうやって取っていくことになるんでしょうかね。ちょっとこの問いについて皆さんも思いを巡らせてみてください。